あのさ、あれ買った？サンダル。
なんかさ、買うって言ってるのに。
いや、買うって言っててさ、あれから引いたってたから、あ、買ったかなと思って、ちょっと気になってたんだよね。
カイエンさんがおすすめの夏のサンダルで、ウーフォス。
うん。
ってとこの、リカバリーサンダルがめちゃめちゃいいよって話を、何個か前に話してて、
そう。
で、それ買うよって言って、まあ、よくある買う詐欺みたいな言い方で言ってたんですけど、うん、本当に買ったんですよ。
どうだった？
いや、あんね、めちゃめちゃ歩き心地いいよ。
いいよね、あれ。
普通のこう、ペラペラのサンダルよりさ、随分と歩きやすいね。
うん、めちゃめちゃ歩きやすいし、なんかさ、あればっかり履いちゃわない？
なんかこう、高さあるよね、あれ意外と。
そう、厚みがあるよね。
厚みある。
そう、厚みがあって、ちゃんとなんか柔らかくて、反発もあるから歩きやすいよね。
足のうまい具合に形になってる。
あ、そうそうそうそう。
のかね、こう凹んでる部分がちょうど突起になってるっていうかさ。
うんうんうんうん。
よくさ、硬い石をさ、柔らかいベッドにしなさいみたいな問題でさ。
うん。
それって人間のこの背中とかいろんなこう、凹凸の形に全く沿ってその石を切れば柔らかく感じるっていうのがあるんだけどさ。それを思い出した。すごい履いたとき。
なるほどね。
うん。
形に沿ってれば、それは柔らかく感じるのね。
柔らかく感じる。
なるほど。
それちなみに、うん、あの、カイエンさんが、こう、足のサイズ測ってから買ってって言ってて、
うん。
こう、裏紙に足乗っけて、
うん。
先端と先端で、こう、ピッピッって鉛筆引いて、25.1 だったんですけど、
うん。
20、結局6しか売ってなかったんで、でもそれでちょうどよかったです、全然。
あ、よかった？
よかった、よかった、ちょうどよかった。
あ、よかったね、そしたら。
すごくいいんだけどね。いいんだけど、一、うん、つ気になるのがあって。
うんうんうん。
あのサンダル結構ペタペタしない？
どういうこと？あ、汗かくってこと？
そう、僕さ、あの手のひらにすごく汗をかくって言ったじゃん。
カッパだもんね。
そう、カッパって言われてるからさ。あれと同じでさ、僕足の裏も結構べちょべちょになるのよ。
それはもう、ごめん、そこまでごめん、想定できてなかった。
じゃあもう吸い付きがすごい。
本当？
足ともう一体化してるんじゃないかというか、こう、ペタってなるから、脱ぎにくいんだよね。
あ、それがもう接着剤代わりやってんの？
接着剤代わりってなんか汚いな。
すごい汗かくじゃん。すごい、ね。ペタペタだね。へぇ。
ペタペタ。でもね、すごいわ。あれめっちゃ吐く。
あればっかり履いちゃうよね、この時期は。
あればっかり履いちゃうわ。確かに。
しかもなんかデザイン的にはまあいいじゃん。
いいね。でもさ、僕比較的スキニーみたいなの履くことが多いからさ、
うんうん、
あれ履くとちょっとダボっとしたの着たくなるね。
あ、そうだね。ちょっとさ、ワイドなスラックスっぽい
の。そうそうそう。
いいよね。
の方がなんか意外と合うかなって感じがした。
うんうんうん。なんかユニクロとかでもね、今いいスラックスとか売ってるし。
うん。
全然いいよ。なんか、ちょっとさ、レジャーに行くときも持っていけるしさ。
そうだね。
普段使いもいけるしさ、結構万能だよね。
うん、いいと思う。カイエンはなんか買った最近。
あ、買った。頭おかしいんじゃないかって言われるもん買ったよ。
いや、ハードル上げてくんじゃん。
うん。頭おかしいんじゃないかって思われるもの買ったんだけど、何買ったと思う？
頭おかしいんじゃないかと思うもの？
うん。
プラスチックのスプーン。
プラスチックのスプーン、いや、プラスチックのフォークがあるし、プラスチックのスプーン持ってるんだよ、俺は。
あ、そっか、持ってんのか。
そう、アルミホイル対策で。
なるほどね。
うん。正解はね、
うん。
コートを買いました。
コート？いや、確かにそれは頭おかしいわ。今。
うん。今、コートを買った。今。いや、最近寒いじゃん。
いや、今いる。
そう、コートをね、買ったんだよね。なんか。
最近寒いって感じてたんなら、なんかもう、体温調整でバグってんだろ。
いや、そう、だからね、そう、頭おかしいだろうなって思われると思ったんだけど、まあでも買った理由があって、
うん。
その、知り合いのね、その、デザイナーさんが、
うん。
毎年、その、なんか展示会とかで俺お邪魔してて、そこでオーダーするんだけど、
うん。うん、
まあ、直近行けてなかったの。
あ、最近ね。
そうそうそう、コロナとかもあったりとか、
うん、うん。
まあ、子供ちっちゃかったりとかして、なかなか行けなくて、うん、で、今回、ちょっとサンプルセールやるってことで、
うん。
なんかサンプル、まあ、型は一緒なんだけど、ただサンプルってだけ。
うんうん。
で、半額。
へぇ、
そう、買えるから、一応ね、コートを、だからそのタイミングで買った。
半額って言っても高いでしょ、どうせ。
元値がね、10万ちょっとで。
高いんだよ。
半額でだから5万ぐらいで。
いや、5万、半額で5万のコートも高いだろう。
いや、でもコートだよ。
いつ着んだよ。冬になったら忘れて捨てるよ、多分。
忘れてねえじゃん、捨てるだろ。覚えてるから捨てるんだろ。いや、でもね、そう、いや、でもね、
それは、ね。かっちょいいの？
あ、まあ、一緒って、かっこいいと思ったから買った。
黒。
キャメル。
ああ。
そう、捜査官って感じ。
いや、キャメル好きだよね。キャメルの。
そう、キャメル捜査官って感じだ、マジで。
別にいいんだよ。ドライビングテクニックが唯一の取り柄のキャメルじゃなくて。
FBI のね。
FBI のね。
そう、まあ、キャメル、そう、だいたいコートは黒かキャメルなんだ
よ。よく買うね、今。
そう。いや、なんか知り合いだしさ、いや、知り合いだしさ、ってか、自分も気に入って買ってるんだけどさ。
あ、でも、それ本当に良かったの？
あ、良かったよ、本当に。
もしそれが例えばさ、たまたま行った高島屋でさ、いっぱいある服の中からさ、それが展示されてたもん、それ買う？
いや、それは違う。それやっぱり、あーまあ、いや、買う。いや、
いや、買えない。それを選ぶことはできない、あなたは。
いや、買えん、買いえん。
僕、言えねん。
いや、だから。
うん。
そう、そのね、デザイナーさんがやってるブランドも結構まあ有名っちゃ有名なの。
うんうんうん。
多分結構、まあ、好きな人と好きなブランドなんだけど。
うんうんうん。
そう。だし、なんかその、結構ね、アート、アーティスティック、なんか芸術とかアートからインスピレーションを受けてるブランドで、結構デザインがね、おしゃれなんだよね。
へぇ。
そう。だ結構被らない人と。
うんうんうん。
って感じかな。はい、カエは30度超える日にコートを買いましたっていう話ですね。
なるほどね。
はい。じゃあいいですか。
始めろ
よ。はい。じゃあいつもの。
今日も輪廻転生会の続きですか？
あ、そうです、そうです。あの前回ね、もう大変好評いただいたんでね。
いや、なんだよ、それ。ということで、じゃあ、尺があれなので、入ります。
はい。
はい。はい、真夜中のカフェ。
真夜中に。
はい。
はい。じゃあ前回の臨死体験の続きなんですけど、前回は、まあ、最初回だった。
あ、ちょっと待って。前回までのプリズンブレイク。
プリズンブレイクじゃん。
あ、ごめん、間違えた。はい、前回までの？
いや、前回までの木内鶴彦にして。
前回までの木内鶴彦。
前回まではね、22歳の時に、めちゃくちゃ珍しい病気にかかって、臨死体験をするんですよ。
はい。
で、その臨死体験っていうのが、何かを見たとか、この三途の川を渡ったっていうレベルのものもあるんですけど、それとは別に、父親の中に入り込んだりとか、過去に行ったり、未来に行ったり、まあ、過去に行って、過去のその人の中に入って、自分がそこの過去に来た、みたいな証拠を残して、現代に戻った後にそれをちゃんと確認する、みたいな、ことをして、
うんうんうん、今なんか鈴鳴らさなかった。リンとか言って。
あの、なってたリンリン言ってたあ、リン、あ、リンで転生のリンか。
あ、そう。リンって言って、ね、
で、そうですね。臨死体験中に過去に行って、江戸時代まで行って、江戸時代で自分がこの江戸時代に来た証拠を残すために歌人の中に入って、鶴という字を書いて、現代に戻ってそれをちゃんと確かめた。みたいな感じで、今までの臨死体験とは全然違う。
うん。
臨死体験とは全然違うものが体験してるのが、この木内鶴彦さんですね。
はい。というのが前回までの、はい、お話ですね。
はい、前回までのプリズンブレイクなんですけど、
はい。
で、この臨死体験が教えてくれた宇宙の仕組みっていう本を解説しています。
はい。
はい。で、今
回。勝手にね。
勝手に紹介してます。で、その続きですね。
はい。
はい。で、この人、実は2回臨死体験してて、前回のお話が1回目の臨死体験、22歳の時のお話だった。たんですけど、
はい、
まあ2回目はですね、2009年の7月に上海で起こるんですよ。
なんかそう聞くと 比較的最近な感じもするね、うん、
まあ確かに、だって2009年って言ったら大学生ぐらいし、僕らが
2009年っつったらね、そうだね、そのくらいか、
大学生ぐらいだよね。だから全然そんなにめちゃくちゃ昔の話とかではないよね。
なるほどね。カエンがまだ一瞬金髪にしたあたりぐらいの時？
いやもう金髪はだって2008年
いやよく
入学した時だから
あ、そっか。
そう、2009年はもう多分ツイストパーマ当ててとんでもないボンバーヘッドした時だわ。
あ、そんなあったっけ。
あったよ、確か。あと写真送るわ。
うん、
うん、でね、いいんで、2009年俺ら何してたか確かめなくていいんだけど。
あ、はいはいはい、
はい、で、木内さんってあのやっぱ星にすごい詳しいんで、あの皆既日食を観測するツアーで、あの講師役として上海に行ったんですよ。
ああ、はいはいはい。
はい。で、ツアー客と一緒に無事、あの皆既日食をあの観測することができて、その皆既日食を観測を終えた次の日に、あのホテルで朝ごはんを食べようと思って、まあ、レストランに向かったんですけども、
はい、
胃のムカムカと吐き気が収まらず、うん、朝食をパスすると決めて、
うん、
自分の部屋に戻ろうとエレベーターに乗った瞬間、胃から赤黒い血を一気に吐いて気が遠くなり倒れてしまいました。
いやもう死ぬ人の前兆じゃん。
いやそうなんです、もうやばい、赤黒い血ですね。
赤黒い血なんか悪そうだね。
そのままエレベーターで倒れているとツアーの人たちが発見して大騒ぎになりました。
おうおうおう。
エレベーターから担ぎ出されましたが、そこで再び吐血しました。
おお。
あまりにもすごい量の吐血で、付き添ってくれた人の話では全部で 5000cc くらいは吐血していたそうです。
5000cc、
献血って 400?800?
そのくらいか
だよね。まあ、5000cc くらい吐血していたそうです。
いや、とすごい量じゃない。だって
相当、
うん、1リットルのペットボトル5本分ってことでしょ。
要は。ああ、そうだね。そうぐらい
溶けそうだよね。
いや完全にそう。
で、全部口から。
全部口から。
死んじゃう。
すごいよね。で、日本と違って救急車が到着するのにはかなり時間がかかるそうで、
うん、
20分ぐらい経った後にどんどん体が冷たくなって意識が薄れていきます。
へえ。
病院に着いた頃には完全に心肺停止の状態でした。
おお。
22歳の時と同様、肉体から抜け出した意識だけの状態で担架で運ばれてる、担架で
担架ってなんだよ。
担架じゃん、
積み荷だよ。どんな道具だか止まれ
てる、運ばれてる。
噛みすぎなんだよな。
担架で運ばれる私自身を眺めていました。うん、2回目の臨死体験なので、うろたえることなく、むしろ時空を超えて過去や未来に行ける絶好のチャンスだと思いました。
セカンドチャンス来たじゃん。
そう、前の臨死体験でずっと気になっていたことを確認したいと思い、すぐに未来に行こうとしました。
これさ、前回から上海までってまた結構時間が空いてるわけでしょ。
空いてるね。
その間に絶対次なったらこうしとこっていうなんかリマインダーとか使ってんのか。
いや多分そうじゃない、やっぱりさあ、でもあの時いやこうしとけばよかったら絶対思うじゃん。過去とか未来に行けるんだったらもっとこうしとけばよかったなとか、ね、こういうことを見たかったなみたいな絶対あるわけじゃん。
絶対過剰書きで出してるよね、多分ね。
出してる。
次死んだらやることみたいな。
そう、リストしてあのチェック入れてあのなんかタイムツリーとかにで管理してんじゃん。
いや、
あの Google カレンダーかタイムツリーで管理してんのかな。
下手したらまた行けると思ってさ、
うん、
こう自ら命を落とそう、う
ん、あ、いやいや
とかありえそうな話だけどね。
確かにタスク管理ツールでやってそう。
うん、
うん、
はい。
前の臨死体験でずっと気になってことを確認したいと思い、すぐに未来に行こうとしました。ところが不思議なことに、意識だけの状態になると頭がものすごくクリアな状態になってしまい、全てが自明のことに思えてしまうのです。
ほう。
おそらく臨死状態になって意識だけの存在になると、全ての情報を含んでいる膨大な意識体とアクセスするのではないでしょうか。
なるほどね。
前回セイラーさん少しここら辺の話してたよね。
で、ちなみに前回なんか洗面に血を落とすみたいなこと言ったら、あれ洗面の中の水にってことだなと思って、自分で聞いててすげえミスったと思った。
ああ、でもそういうことだよね。
うん、まあまあそうだね。
そして全てが分かってしまうのです。
おお。
だから一体何が疑問だったのかが分からなくなってしまったのだと思います。というか、どうでもよくなってしまうのかもしれません。
なるほどね。
前回も同様でしたが、近づいてくる大いなる意識体の存在をひたひたと感じましたが、どうしても未来に行ってみたいと思ってましたので、それに反発して未来のことをイメージしました。
なるほど、なるほど。
すると、私は未来の日本らしい場所に飛んでいきました。
ほう。
そこでは、MRI の検査時のようなドーナツ型の医療機器に入って、何かの治療を受けていました。
うん。
その医療とは、どうやら目に見えない波動を使っているようでした。
波動？
しかし、この時は本当にわずかの時間で肉体に戻されてしまいました。
あら。
私の心臓は電気ショックを与えられ息を吹き返したからです。
あ、なるほどね。
そう。検査の結果、病名は冠状脈破裂だったことが分かりました。
はいはいはい。
キリさんね、実はこの時胃に穴が開く病気も併発してまして。
はいはい。
なんかたまたま冠状脈が破裂して、この出た血が全て胃に流れ込んでたんですよ。
はいはい。
穴が開いてたおかげで。それで助かったそうです。うん、
あ、逆に？それで助かった？
これがないと、なんかね、なんか別の病気になって、それで亡くなる人が多いらしいんですよ。
なるほどね。
そう、別のところに流れ、でも行って別にさ、何かが流れ込んでも大丈夫じゃん。もともとそういう場所だから、
まあ。確かに。
そう、それで助かったらしくて。
え、じゃあ、それでめっちゃ 5リットルぐらい吐血したの？
え、吐血もそうだし、冠状脈が破裂してるから、体に流れたものが胃に流れたって感じですね。あ、そういうことか。
だから全部口から出たのか？
あ、そうかもしれない。そうかもしれない。
確かに。
うんうんうん。
で、今納得してる。
なるほどね。それで待って。で、その後に、大きな大学病院に転院したんですよ。
はい。
一旦そこではちょっともう見切れないってことで、救急車運ばれたとこではね。うん、で、ただ、そこでめんどくさい外国人扱いされて、一刻も早く木内さんを日本に返そうとしてまして、その中国人のね、大学病院の方が。
まあまあまあ。
そう。手術じゃなくて、大量の、穴を塞ぐ薬を注射されます、木内さん。
ああ、なるほど。
うん。まあ、ところが、急に中国の外務省から、病院に連絡があったらしく、
うん。
木内鶴彦を中国で死なせてはならない。なんとか助けなければならない。というふうに言われたらしくて、中国科学院の医師たちが血管をつなぎ合わせる手術をすることになります。
へ
ー。で、中国科学院って中国共産党トップの人たちが診療してもらうようなところですね。
あ
の、
もう
そう、完全に
一番のところなんだ。
そう、完全に医師のエリート集団ですね。
もう重役御用たちの。
そうそうそうそう。が中国科学院のところですね。
うんうん。
はい。まあ、ところが手術直前、再びチャンスタイムがやってきます。
お、
手術前の検査中に再び冠状脈が破裂して 8000cc もの量を吐血します。
人間としては全然チャンスじゃないんだけど。
ショック状態に陥り、再び臨死状態に陥りました。
3度目じゃねえかよ。
そう、すぐに蘇生させられてしまうと困るので、すぐに過去に行くことにしました。困っちゃうんですよね、蘇生させられちゃうと。
なるほどね。時間がないって言って、
うん、そう、今度は行った先々の過去の世界各地で北斗七星の絵を彫ってきました。
おーおーおー、
うん、これなんで北斗七星っていうかというと、うん、北斗七星って時代によって形が変わるらしいんですよ。なんか若干動いてるらしくて、
うん、
今はいわゆる飛躍型みたいなんですけど、時代によって見え方が違うから、はいはい、現代のこの飛躍型の北斗七星を描くことによって、まあ、こう現代から過去に行った証拠になるかららしいんですよね。
なるほど。え？
そう。ただ、この時も優秀な医療スタッフによってすぐさま蘇生されてしまいます。で、これであっという間臨死体験は終わってしまいます。
その科学院みたいな何やってんだよな。そんな逆に優秀で困るの。
そう、優秀で困っちゃう。で、ちなみに木内さんはいまだにその北斗七星を現代において見つけられてはいないそうです。
あ、 なるほどね。え、そう。え、じゃあ何？どっかに書いてきたことは書いてきたの？
書いてきた。世界各地に、過去に行って、
うん。
あちこちに北斗七星書いてるんですけど、
じゃあそこがどこの場所か自分でも覚えてないんだ。
いや、覚えてはいるんだけど、
うん。
まだそれが見つかってない。やっぱり年月が経つからさ。
うん、なるほどね。
そう、見つけられてない。ね。また、医師たちが、木内さんを蘇生させようとするために意識が肉体に戻り、心臓が止まると、また肉体から離れるということを繰り返していたそうなんですが、
漏れなくそんな、その状態に入れるんだね。
いや、入れる。だから、これ、俺、思うんだ。これ、俺の考察なんだけど、うん、みんな多分これって同じ状態になると思うんだよね。
きっと。なるほど。
ただ、それが、その、なんていう、単純にそこの時の記憶があるかないかの違い。
うん、なるほど、なるほど。
そう。で、キュッさんが言ってたように、意識体 に吸い込まれちゃう。
うんうん。
そうになるけど、キュッさんは、
そうそう。そもそもあれか、記憶があるかないかっていうか、その臨死状態になって復活することがそもそも普通ないから無理なの、
うん、まあ確かに確かに、それもあると思う。で、仮に生き返ったとしても、なんかその時の記憶が残ってないのか、まあ、だみんな一応そういう状況になるんじゃないかなと思って。
まあみんなその状態にはなるけど、木内さんのように自由にこんなに動いたりは多分できないっていうか、
うん、
ね、なんかできると思ってないか
もしれないね。そう。だって戻りたいじゃん、自分の体に。
確かにね。
そもそも、うん。で、医師はか、ごめん、話したっけ、俺。心臓が止まるとまた肉体が離れるということを繰り返していたそうなんですが、医師や看護師が中国語で話しているにもかかわらず、木内さんには日本語で話しているかのように言葉の意味がはっきりと分かったそうです。
おお、すごいね。
うん、また、木内さんは中国語が分からないので、病室に通訳がいたのですが、
うんうん、
医師が木内さんに、大丈夫ですが
大丈夫ですがって語尾特殊すぎるだろ、その医師。
医師が木内さんに、大丈夫ですか、声が聞こえますかと中国語で話すと、通訳なしで答えていたそうです。
へ
ぇ。木内さん的には医師が日本語で話しかけてると思ったそうですが、後からこの事実を通訳の人から聞かされたそうです。
すごいな。
だからこれは多分あれだよね。意識体につながってることによって、すべてがわかるっていうこと
なんだろうね。うんうん、ね、
はい。で、ここら辺の臨死体験から、まあ、ちょっとこう、木内さんはある仮説を立てるんですけど、ここは結構、面白いところなんで本の内容そのまま読みますね。
うん。
臨死体験を経て私が得たのは膨大な知見でした。
うん。
22歳の時は私の頭では整理しきれずパンク状態のまま放置していたのですが、水星探索家として宇宙と向き合ったり多くの知遇を経て、さらに自分でも勉強を進めるうちに、あの時見たあれはこういうことだったということがジグソーパズルのピースをはめ込むように明らかになっていったのです。
なるほどね。知ってるけどそれが何か知らなかったことが知識を深めることによって点と線がつながるみたいな感じですね。そう、
点と点がつながって線になるって感じね。
あ、はい、わかりました。
それとともに、はい、ジグソーパズルの全容が少しずつ姿を見せ始めました。
お、
なぜ宇宙は誕生して私たちは生まれたのか。
はい。
私たちが存在することの意味は何か。
はい。
私の臨死体験はその答えを知るための旅だったように思います。
お
ー。これからお話しするのは私が臨死体験の中で見てきたり検証してきた様々な事実です。
お
ー。しかしあくまでも私の体験でという条件がつきます。ですから現代の科学や物理学の方法で証明せよと言われても私にはできません。
うん。
私は自分が見てきたことをただお話しするだけしかできないのが大変歯がゆい思いです。
ほう。
その分野で専門的な知識や技術を持つ方々にぜひ私の拙い体験の証明や検証をしていただけたらと思っています。
うんうんうん。
まず私たちが住んでいるこの世界についてお話しします。
はい。
私たちは縦、横、高さで構成される三次元の世界で生きています。
はい。
一次元の世界は点。
うん。
二次元の世界は縦と横の平面でできています。
はい。
一次元の世界からは二次元の世界が見えませんし、二次元の世界からは三次元が見えません。
うん、はい。
もし私たちが平面だけの二次元の世界に住んでいたら、高さは見えません。
はい。
そういう世界があることすら想像できないでしょう。
うん。
ということは、3次元以上の世界があっても私たちには想像することが難しいということをまず念頭に置いてください。
はい。
とにかく私たちは縦横高さの3次元の世界に住んでいます。
はい。
これは物質の世界と言ってもいいでしょう。
うん。
全ての物質は3次元で構成されているからです。
うん。
一方で私たちは時間があることを知っています。
うん。
時間は目に見えない存在ですが、確かに存在しています。
うん。
なぜ存在するのかというと、物質が運動するとき、始まりから終わりまで一連の経過が存在する。
うんうんうん。
その経過が時間という概念として捉えられているからです。
うんうん。
例えば私が 100m 走をしたとします。
うん。
スタート地点にいる私はピストルの音で走り出し、10メートル、20メートルと次々と通過しながら100メートル先のゴールに到達します。
うん。
その経過と変化は時間という概念で説明できますが、しかしながら私が走っている間、時間は目に見えません。
うん。
目に見えないが時間はある。
はい。
従って、縦、横、高さの3次元の世界に時間を加えた4次元の世界があることまではわかります。
うん。
これは現代の物理学でも証明されている事実であり、最近では時間を移動する粒子の存在の可能性も発表されているようです。
うんうんうん。
しかし、私が臨死体験で経験したのは、3次元でも4次元でもなく、さらにその上の5次元の世界でした。
うんうんうん。
5次元の世界が何で構成されているのかというと、縦、横、高さ、時間に意識を加えたものです。私たちは3次元の世界にいるので、4次元、ましてや5次元の世界を想像するのは至難の業です。でも、臨死体験で私が経験したのは、3次元や4次元の世界をさらに取り囲む意識の存在であり、それが全体の元になっている5次元としか言いようがない世界でした。
うん。
その意識とは、3次元の世界で私たちが感じている自分の意識とは違う、もっと高次元のものです。
うん、
個々の意識や感覚などどうでもいい、それらを超えた大いなる我という感じです。
おう、
我ってわ、私、我が生まれね。
うんうん、わかるわかる。
3次元の世界の言葉であえて説明するとすれば、我という空間とでも言ったらいいでしょうか。
うん、
そこには私もあなたも木内鶴彦も何もありません。すべてが大きな我としてつながって一つの意識体を構成しています。
うん、なんかすごくなんとなくわかる。
なんとなくわかるよね。
わかるよ、わかる。うん。
その中には過去から未来に至る生きとし生けるもののあらゆる記憶、経験が集まっているようでした。
死んだ万象みたいな。
うん、はいはい。その意識体は、その意識体を私は勝手に膨大な意識体と呼ぶことにしました。
うん。
ちなみに次元については、宇宙には6次元、9次元、11次元にもあって、我々が住んでいる3次元空間の他の次元は小さくて見えないなどなど、いろいろな議論がなされています。
なんかね、ごめんね話を、
うん、
僕ものすごい好きな小説に三体っていう小説があって、
あ、なんか前紹介してたね。
それ中国の、劉通信っていう人が書いてる SF なんですけど、うん、これすっごい結構科学を元に作られてる本で、それにも11次元とか出てくるんですよ。
うんうんうん、
確かに、話で、
うんうん。
で、この次元についてさ、すごくわかりやすい説明をしてるんだけどさ、
うんうん、
こうあの紙に、
うん、
白紙の紙に丸い円を描く。
うん、
で、そこの円の中に人の絵を描く。
うん、
この紙の中の人は、この紙で描いた円から出られないじゃないですか。二次元ですよね、
うん、
これは、
うんうんうん。
ただ僕らは、この紙の上から、うん、まあ、まあ、この人を触れるし、円の中に入れるじゃないですか。
うんうんうん、
これが二次元と三次元の違いっていう話を聞いて、すごくわかりやすいなと思ったんですよ。
確かに。二元の彼女は出てこないよって話ね。
できません。
はい。私自身は多次元空間があるとすることで腑に落ちることも多いのです。
うん。
人は死に際して、まずはトンネルや光、お花畑など第一次臨死体験を経験します。
おう。
これらは前にも説明した通り、脳内の生体反応によるものだと思われます。
うん。
そして心臓が停止し、意識が肉体で離れる第二次臨死体験の状態になった時、この膨大な意識体の存在を感じるのです。膨大な意識体の正体が何であるのか、私には見当もつきません。しかしどこか懐かしい感覚もありました。おそらく人は膨大な意識体から生まれてきて、再び膨大な意識体に戻るのではないでしょうか。
No.
二次臨死状態になり、肉体から意識が離れた時、私はこの膨大な意識体の存在をごく身近に感じました。私がまごまごしていたら、きっとすぐに私は膨大な意識体に吸収されていったのだと思います。
ほうほうほう。
しかし私は吸収されまいと、その存在に反発しました。もっと正確に言うと、木内鶴彦という意識を持ったまま膨大な意識体にアクセスし、情報を得ようとしたのです。
へえ、そんなことか。
ね、だからこれ膨大な意識体に取り込まれたら、いわゆる本当死んじゃうのかなって思うよね。
ああ、まあそうだね。あ
の子がね、
そう、本当の意味での我として抜け出せなくなるみたいな感じなのか
ね。そうそうそうそう、っていう感じだよね。
うん、
過去を見たい、未来に行きたいという私の強い意志が膨大な意識体に吸収されることなく、必要な情報を引き出したのだと思われます。アクセスした時の感覚としては、私が木内鶴彦のまま膨大な意識体の中を通り抜けるというイメージです。その瞬間、私は膨大な意識体に保管されているあらゆる情報を一瞬にして共有することができました。
ほうほうほう。
ちょうど木内鶴彦という PC 端末が膨大な意識体というスーパーコンピューターに接続し、スーパーコンピューターが持っている全ての情報が一気に流れ込んだと言ってもいいでしょう。
なんかイメージがつきやすいね。
そこにはあらゆる生命が生まれてから死ぬまでに得た情報はもちろん、宇宙誕生から終焉に至る甚大な情報が記録されていました。
ほうほう。
私たちが死ぬと、私たちが生きている間に経験した情報は全てこの膨大な意識体に吸収されているというわけです。そして私自身の意識も吸収されて大きな我になってしまう。しかし私は幸運にもそれに吸収される前に、木内鶴彦という意識を維持したまま、宇宙誕生から終焉に至るまでの情報を共有し、再び生き返ってきたのです。
もう最強じゃないか。
そう、私が過去や未来に一瞬にして移動できたのと感じたのも、膨大な意識体の中で全ての情報はつながっていたからです。便宜上、私は未来に移動したとか過去に旅してきたという言葉を使いますが、正確に言うとそうではありません。膨大な意識体と一体になり、その中の情報に触れたという表現の方が正しいかもしれません。だからその意識体の中には過去も未来も全て入っているから、そこの情報にアクセスしたってことだよね。これらのことを私は頭で理解したのではありません。膨大な意識体にアクセスして、その中を通り抜けた瞬間、瞬時にして全てのことが分かってしまったのです。はい、ということで一旦第2回目はここら辺で終わりたいなと思っています。
ほう、
はい。まあ、次回以降は、まあ、宇宙の誕生とか、まあ、生命の誕生の理由みたいなところを木内鶴彦さんが見てきたところを中心に説明されてるんで、まあ、そういう話になっていくかなと。
なるほどね。なんか、さ、漫画とかで言うとさ、ちょっとシャーマンキングとかってこれに近くない？なんか、
シャーマンキングか、
覚えてる？なんか一回死んだらその意識の集合体に行くんだけど、そっから帰ってきたらめっちゃ強くなって帰ってくるみたいな話があるんですよ。
なるほど。オーバーソウル。
そう、そのグレートなんちゃらっていうのが、それこそ意識の集合体みたいな感じでさ。ああ、でも。
どうですか？結構。
むしろ、この人なんか哲学書でも読んだのかなって思うぐらいだよね。ただこれをさ、要は何もそういう、なんていうの、知識を得るんじゃなくて、この人はその自分の体験として経験してるわけじゃない。
まあね。
それで知ってるのこそなんか真理だなって思うよ。
まあそうだよね。なんかさ、すごいスケールの大きい話すぎて、あの、正直僕らには、まあ言葉では理解してるけどさ、なんだろう、この木内さんの体験をさ、なんていうの、嘘くさくはないけどさ、なんていうかな、すごくこうスケールの大きい話なんだけど、すごい信憑性のある内容だよなって思っちゃう。
そうだね。でも逆に まあ話聞いてて、いろんな哲学とか宗教の話と近しいものって結構あるから、
うん、
信憑性は逆に高いと思うけどね。本当に、
うんうんうん。だから過去にそう残ってきてる宗教の話とかって、やっぱりこういう窮地さんみたいな体験した人が残していってるものなのかもね。
そうだね。まあ僕らアジア人もさ、東洋だよね、うん、ジャンルとしてはさ、うん、東洋と西洋っていうと、
うんうんうん。
で、西洋って歴史を積み重ねて哲学を作ってきたんだけど、
うん、
東洋ってさ、それこそ、ブッダのように突然ひらめいたパターンが結構ある
んだよ、うんうんうんうん。
で、前も言った通り、元をたどればさ、バラモン教が最初なんだけど、
うん、
そのすっごい最初の方の一番最初の哲学として梵が一如っていう言葉があるんだよね。梵っていうのは世界を成り立たせている原理、
うん、
まあ、これがブラフマンっていうんだけど、
うん、
我は我だよね。
あ、はいはいはい、
さっき言った我、うんうん、これは個人を成り立たせている原理なんですよ。
あ、なるほどね。
で、一如っていうのはこれらが同一のものですよっていうことなんですよ。
うん、
これはヤージア・バルキアって人が、
うん、
まあ、提唱してるようなもんなんだけど、要はこの個人の原理と世界の原理っていうのは同一であるっていう意味なんですよ。
うん、ああ、まあ確かに言葉が違うけど言ってること一緒だね。
そう、要は宇宙の、うん、は自分である、自分は宇宙の一部であるみたいな。で、うん、この真理を知った人は全ての苦悩から解放されて究極の真理に到達するって言われてるんですよ。
ああ、
まさしくこれかな。まめちゃめちゃ思うんですよ、
うんうんうん、死のことなのかな、それは。
まあ、昔からでいう哲学って結局真理を追求するじゃん、
うんうん、
まあ、全ては幸せになるためなんだけど、
うんうん、
結局この真理はこういうことだっていう結論っていうのかな、
うんうんうん、
まあ、一つの例えっていうかさ、
うんうん、
よく真理に到達したのはブッダだけって言われてる
ん
だけど、
うんうん、
まあ、でも結局この宇宙と触れて全てを知ることで宇宙の一部なんだって知ることが真理の最終地点になるかもしれないね、
うん、
その
確かになんか宇宙誕生のねところがだいぶ絡んでるのかもね。
そうそう、そっか、したらその意識の集合体に触れれば全てがわかるんだね。
そう、それはでも多分死んで
臨死体験を通さなきゃいけないし、しかもそういう木内さんみたいに自由に動けなきゃ到達できない、
うん、そう、アクセスできないと。だからでもこれを知ってることによって臨死体験やそんな余裕ないと思うけど膨大な意識体が感じてもそっちに行かない強い意志を持つしかないってことだね、
うん、っていうかその状況になるのがもう死んでんだけど。
そう、確かに
死んでる時に、
そう、
あと帰ってくるだけじゃん。みんな帰ってこれないから伝えられないんじゃない。
いや、そうだよ、本当にそうだよね。
うん、
なんかこれはすごい面白いですよね。
いや、面白いね、確かに。
うん、
いや、すごいな、真理に触れてるのか。
確かにブッダじゃない、この人。
いや、ブッダだよ。
面白いな。本当に。
なるほどね。
はい。またね、ちょっと長くなっちゃうんで、おそらく4部、5部ぐらいの構成になるかなと。
うんうんうん。
はい。まあ、人気があればですよ。これ、再生数伸びなかったらやんないですからね。
ちょっと打ち切りのなんか空気出してんじゃん。
ね、
自信のなさみたいな。
もうないよ、自信なんか。
いやいやいや、でも聞いててやっぱ面白いっすよ。
面白いよね、それは。それはまあ別に、キュウさんが面白いだけで、別に僕が面白いわけじゃないんだね。
いやいやいやいやいやいや。
はい。
すごい噛んでるけど、説明うまいっすよ。
編集でやるから噛んでるとか言わないで。
そっか。
噛んでるとこ全部カットしてるはずだから。
はい。ということで、なんか皆さんもこういうね、なんか話、こういう話もあるよとか、なんか、
うん、
それってこうだと思うなとか、そういうのがあれば。
俺この間死んだよとかあれば。
いや、そんな話はぜひとも聞きたい。
はい、ぜひ収録に参加してください。
僕が代わりに執筆して本出す。
ゴーストライターじゃん。
本当のゴーストライターじゃん。
あれ、自己紹介した？
いや、そうなんだよ。してないんだよ。
ああ。あ、こんにちは。開演です。
はい。今、開演が話してた話を聞いて、なんか突っ込み入れてた方がセイランです。
はい。じゃあまた次回、臨死体験の話したいので、ぜひ、面白かったよとか、つまんなかったよとか、
はい、あれ、つまんなかったよって言った人いたら多分打ち気になると思う。
なんかコメントをいただけると、あ、ツイッターやってるんで、もしツイッターやってるけどフォローしてない方いたらぜひフォローしてください。
はい、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。